皆様いかがお過ごしですか。森田栄作です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はキリストにある休みを学んでいますが、今週第3課のテーマは不満の根です。暗唱聖句はヤコブ3章16節です。新共同訳でお読みいたします。妬みや利己心のあるところには混乱やあらゆる悪い行いがあるからです。ヤコブ3章16節。それでは今週のテーマをご覧ください。ポプラの木のことが紹介されていますが、木の幹などの寿命は150年ぐらいだそうですが、根っこは数千年生き続けるというから驚きです。根っこというのは目に見えなくても死んでいると思っていても暗い地面の下で生き続けているのはとても感慨深いです。今週私たちは不満の根がどこにあるのかを学びます。イエス様にある平安から私たちを引き離す思いや態度は私たちが気づかないように根深く隠れているというのです。それでは早速日曜日のイエスは分裂をもたらすを見ていきたいと思います。マタイ10章34節からの御言葉を読んでみましょう。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。イエス様は平和ではなく剣をもたらすために来たと言われました。これはどういう意味でしょうか。剣とは何でしょうか。聖書では剣は御言葉です。ヘブライ4章12節というのは、神の言葉は生きており力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。次にエペソ6章の17節。霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。神の御言葉は剣ですから、常に私たちの心を満足させ、喜ばせるものではありません。時に神様の御言葉に従うために思い悩み苦しむ時があるのです。なぜ時に御言葉を聞いても心をえぐられる時があるのでしょうか。それは自分の思いを優先しているからです。イエス様を第一にしているのではなく、自分の思いを優先する時に御言葉は私たちの思いを差し貫くのです。剣によって自己中心の愛を切り取っていただいて、初めて心に平安が与えられるのではないでしょうか。それでは月曜日、利己心を見てまいりましょう。ルカ12章13節からの御言葉には、イエス様の周りの群衆の一人が遺産相続の問題を解決してくれるようにイエス様に頼みました。イエス様はその問題を解決するのではなく、人間の貪欲の罪、利己的な考え方、遺産相続の問題の裏には罪があることを指摘しました。貪欲の罪は天の御国から私たちを引き離してしまうので、気をつけなければならないものです。この世の物質はいつかは消えてなくなります。永遠にあり続ける天の御国へ宝を蓄えたいと思います。それは この世では受けるより与える方が幸いですという御言葉の剣によって貪欲の罪を切り取る必要があるということです。次に火曜日、野心を見ていきましょう。ルカ22章14節からの御言葉には、十字架にかかられる前にイエス様が弟子たちと杉越の食事をする場面が記されています。その大切なイエス様との食事の間、誰が偉いかという議論が弟子たちの中で起こりました。イエス様、一番偉いものは誰と言っているのでしょうか。一番若いもののようになり、使えるものになりなさい、そして給仕をするものになりなさい、そのような人が一番偉い人ですと言われました。人の上に立つということは悪いことではありません。私たちにはリーダーが必要です。そのリーダーとは、謙遜に人に仕える人でなければならないということなのです。ですから、人を上から命令してこき使うのではなく、給仕役に回るものとなるということです。次に水曜日、偽善に行きたいと思います。マタイ23章1節から12節を見てみますと、新約聖書では偽善者はパリサイ人や律法学者のことでありました。彼らは口先だけで、行動では全く神様の御言葉に聞き従ってはいませんでした。まして人には律法に従いなさいと重荷を負わせているというのです。そして信心深さを装うのです。外面ばかりを取り繕うのです。自分たちに称賛の目を向けさせてしまうのです。彼らは自分たちの本当の罪の姿を全く見ずに、表面的、形式的なものだけに目を向けていたのです。マタイ23章の10節には、あなたの教師はキリスト一人だけであるとありますので、キリストだけに従って真似していきたいと思います。次に木曜日、不満を根絶するをお開きください。ヨハネ14章の1節から6節の御言葉をお読みいたします。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住む場所がたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。近い将来、すぐにイエス様のもとに私たちは連れて行ってもらえるのです。そのためにイエス様は十字架におかかりになって、血を流し、肉を裂き、私たちのすべての分裂、利己心、野心、偽善の罪をご自分で受け止めて、すべて洗い清めてくださったのです。使徒言行録4章の12節、ここにはこのように記されています。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのです。それでは次に金曜日、さらなる研究をお開きください。ここに引用されているホワイト夫人のキリストの実物教訓46-47ページをお読みいたします。自己中心の生活には成長もなければ実を結ぶこともない。もしキリストを自分の救い主として信じたならば、自分を忘れて他を助けようと努力するはずである。私たちはキリストの愛と憐れみについて語り、 負わせられるすべての義務を果たし、心には旧例の責任を感じて、失われたものを救うために力の限りを尽くさなければならないのである。もしも私たちがキリストの霊、すなわち他に対する無我の愛と働きの精神を受けるならば、自然に成長して実を結ぶのである。あなたの品性には御霊の実が熟し、信仰は増し加わり、確信は強固になり、愛は完成される。そしてすべての純真なこと、すべての尊ぶべきこと、すべての愛すべきことにおいて、ますますキリストの御形を反映するようになるのである。それでは最後に二つの質問をいたします。一つ目、利己心に打ち勝つための具体的な方法はありますか？どのようにして利己心をなくすことができますか？それでは二つ目です。野心はどうして良くないのでしょうか？リーダーや指導者になること、偉くなることはやはり罪なのでしょうか？それでは日々の問題に心を乱されることなく、安息日は心から平安にイエス様と共にゆっくりと過ごすことができますようにお祈りしております。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。